はい、それでは賛美を持って御言葉の時間を始めていきたいと思います。御国の心地数です。3、はい。悲しみ突き去る不器用にありても、厳しと歩めば、御国の心地す。ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は、気づくにありても、御国の心地す。アメン。お祈りいたします。ハレルヤ、感謝します。これからのディボーションの時間を主を性別し、主のものとして、主が真ん中に来てくださって、私たちがその天の御国の民として力強く新しい、時間一日をスタートしていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の箇所をお読みしたいと思います。使徒の働き24章の10節から21節までです。その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり、群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また、今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。さて私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。その捧げ物をし、私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければ、ここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私に、どんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれている、と叫んだに過ぎません。アメン。それではこの本文をもう一度読み返しながら、主から語られることを聞き、そしてそのことをメモしていきたいと思います。 はい、それでは分かち合いをする前に内容をまとめたいと思います。総督の前で話す機会を与えられたパウロは、事の次第を筋道立てて説明し、自分に対する訴えは根も葉もないことであると潔白を主張しました。はい、それでは示せ、準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はパウロの弁明の仕方がはっきり、自分が認めることは認め、認めないことは認めという、その姿勢が素晴らしいと思いました。具体的にこの証明できることと証明できないことがありますけれど、明確にそれを示し、そして最後はこの死者の復活という、最高法院サンヘドリンの人たちにおいて分裂を起こす言葉を、決定打を放つ、ところはもう本当に完璧だなと思いました。以上です。
私も、パウロの一貫した主張というか弁明が本当にすごいなと思わされました。問題に巻き込まれ非難を受けるときに突破する、主からの知恵の言葉というか、まとえた本当に重要な言葉を彼が放っているのなと思わされました。以上です。
はい、内容でしたら、私は、18節から21節と、またその前の13節のところで、この13節のところでパウロが今訴えていることについて、彼らは、各界に証明できないはずですと言って、その理由を18節から21節のところで話しているんですけれども、それはこの、宮にいた目撃者のユダヤ人が数人いたけれども、その人たちは今この場にいないということ、目撃証人がいないということですね。あと、もし最高法院の場で発言に対して何か問題があるのであれば、それはその場にいた人たちが来ているこの場に来ているので、それはそれはまた別個のこととして問題を取り扱ってくださいということ、そこの発言に何か問題がありましたかということで、本当にこの証明できない、証言、証拠がないんだということ、そういう証拠がないことについて、とやかく言っても、仕方がないことであるということを教えられました。以上です。はい、それでは成長の時間を持っていきましょう。神様はどういうお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて、示していただく時間を持ちましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はまず15節16節のところで、教訓と約束をいただきました。つまりここは正しいものも、この正しくないものも復活し、正しいものは裁かれることなく永遠の天国に、また、正しくない罪人は地獄に行くという、そういう未来への望みをしっかり抱くならば、日々神様の前と人の前において責められないように最善を尽くすことができるということです。もう一つは全体ですけれど、模範として、パウロの模範ですけれど、認めるべきこと、 また人々の前で認めることができないこと、それを論理立てて分かりやすくはっきりと弁明するという姿勢、これを教えられました。以上です。
はい、やはり全体なんですけども、パウロが潔白を明かしするこの姿勢の中に、自分自身が信じ仕える神様のことと、そしてその信じている事柄について、簡単に明かしをしていること、そして、自分自身を非難し責め立てられる、要件は何一つ整っていないということ、明確に彼の口で告白していること、から、まずこのフェリクスの下でも彼がしっかりと保護されて、避難し、彼を、倒そうとする勢力から守られるような導きの中で、しっかり、乗っていると。御心を掴んで、その道に歩んでいるという姿勢が非常に模範だなというふうに思わされました。以上です。
はい、すみません。私は、19節で、このパウロから模範をいただいています。本当にこのパウロは聖霊様に満たされて、この、はい、偽り、正確ではない、内容で非難、訴えられていたんですけども、先ほどもありましたけれども、この神殿の中に連れ込んだ、最初に訴えたのは、その訴えた当事者たちではなくて、ユダヤ人たち、アジアから来たユダヤ人たちであったということ。本来彼らが法廷で訴えるべきなのに、そこにいないのはおかしいというパウロの明確な主張がここにありました。このような、本当に、頭を研ぎ澄まされて必要なことを正確に証言するということを模範として教えられています。以上です。
はい、私も模範ですけれども、18節から21節のところで、この、問題点をすべて一緒くたにするのではなくて、それぞれ、論点や、そういったものを分けて、整理して話し合わなければならないということを、模範として、パウロの模範として示されました。で、やはり街道に異邦人を連れ込んだという間違った噂についてと、あと最高法院での死者の復活に関するその論争のことを一緒にしてパウロは悪いんだと、責め立てるんですけれども、そうではなくて、それは別でしょ、またそれぞれに証言者は別にあるでしょうということをパウロは話していて、本当にそういった姿勢、問題点を整理して分けて、一つ一つ、話し合っていくっていうことが問題解決の道であるなということを教えられました。以上です。はい。それでは適用の時間を持っていきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いお願いします。
はい、私は15節16節の適用ですけれど、昨日ちょっと疲れて油断しました。そして、本当に、失敗してしまったなと思います。ですからいつも祈りを怠ってはいけないという教訓を得たので、そのことを今日も覚えつつ、一日を送ろうと思います。またもう一つは、この全体を通しての適用ですけれど、ある人から、あなたの話は分かりづらいというふうに、言われますけれど、私がそのために本当に十分祈ってこなかったなと、 ただ反省だけして、終わっていました。ですからそのこともいつも覚えてお祈りしようと思いました。以上です。
はい、パウロのようにローマで、皇帝に証しをする、福音を伝えるという目標見心のために、今身の安全を確保して見心に仕えていくパウロから学びました。私も今子供たちといろいろデボーションを始めようとして始めているんですけど、継続が難しかったり、教える側の理解が一致しなかったりでたくさん問題がありますけど、何のためにそれをやるのか、御心は子供たちを本当に弟子として、育てていく、その良き助けになりたいということですから、しっかりと神様の御声を聞いて、私もこれに仕えていきたいなと思いました。今年度の展望を踏まえて、一つ一つ計画を進めていけるように、キーワードはやはり弟子かだなというふうに思わされました。以上です。
はい、昨日こちらの方で、使わされている現場で、この、救いというか、この求道の思いが与えられている人が現れた矢先に、何か突然、この会社がざわざわして、何かこう自分と関係ない責任が上から、押し付けられたようなことがありました。主の助けによって、クリアしたんですけれども、そういう状況がただ起こることを想定して、本当にこのパウロのように、聖霊に満たされて、また一つ一つのこの問題点を、整理していくということ、とても大切だと思いました。十分にちょっと整理しきれていないですけども、さらに黙想しつつ、備えていこうと思います。以上です。
はい、私はやはり問題点を整理していくということで、ある方と関わっているんですけれども、経済的な問題、家族の問題、また仕事問題などいろいろな問題があるんですけれども、それぞれこの一つ一つ整理しながら、祈りつつ、どのように解決していけばよいのかということを祈って、主に示していただいて、はい、アドバイスできるようにしていきたいと思いました。以上です。はい、それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、感謝します。パウロが訴えられて、それに対して問題点をよく整理し、また、説明したように、私たちも、このいつでも、この弁明できる、福音に対して弁明し、また本当に自分の証をしっかりと立てていくことができますように、どうぞ、私たちの生活、また関わる人々とのこのコミュニケーションをまた祝福してください。それを主が治めて導いてください。感謝します。どうぞイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。ハレルヤ。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。